五郎の笑って暮らそう。
今日は上郡町特集、上郡の情報満載でお届けします。
さあ上郡特集、続いての話題なんですが、今度はですね、JR の上郡駅前にあります喫茶ヨット、ここ美味しい言うて評判なんですが、こちらのご主人の沖和義さんとお電話がつながっております。沖さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。この喫茶ヨットなんですけど、はい、僕も何回かお邪魔いたしまして、
ね、ありがとうございます。
はあ、カレーが特に有名ですよね。
はい、ありがとうございます。
あれ、なんであんな美味しいんですの？
そうですね、まあ、私、まあ本場インド仕込みで、はい、こだわって使っており、作っております。
そうですの、はい、ほら、自分であのスパイスを配合してという。
そうですね。
いや、僕も最近ちょっとカレーに凝ってましてね。
そうそう、
ちょっとスパイスにはうるさいんです。うるさい言うほどやないけど、あのちょっとかじり始めまして、
はい、
あのスパイスで作ったカレーの何とも言えん旨味と辛味のは最高ですね。
はい、そうですね。
その本場インド仕込みってどういうことですか？インド行ってきはりました。
そうですね。
はい、カレーを求めて。
そうですね。
ほいで、例えばその向こうのそのカレー作りというのをなんか、
はい、
実習してきたんですか？
そうですね、若い頃に、まあ、いろいろ回ってきました。
若い頃に。
そうですね。
へー、それはで将来あのカレーのお店作ろうって行きはりました？
そうですね、私は実家がこのように喫茶店しておりましたので。
あ、実家がもともとね、
はい、そうなんです。
はいはい、
はい、それで、まあ、そこで出そうかなと思いまして。
はっはー、
それ
インドの北南どっちですの？
まあ、ぐるっと一周、
ぐるっと一周、それすごいですよ。
本気のスパイスの旅だ。
どれぐらい回りました？何ヶ月いうか、
まあ、3ヶ月なんですけれども。
はあ、やっぱ行って勉強になりました？
そうですね、はい、
それ聞いたまた食べたなってた。
本当に、
ね、
じゃあなぜ喫茶ヨットっていう店名なのかが私の中でまた謎が深まるばかりなんですけれど。
なんでヨットという名前ですの？
、ね、はい、まあ、いろいろ諸説あるんですけれども。
諸説あるんですか？
うち、あの、名字が沖と言いまして、
はい、
まあ、沖のヨットということで覚えてもらいやすい。
いや、皆さんヨットって分かるけど、沖さんは分かれ
へん。そうですね。まあ、あの当時、あの、堀江さんという青年が、
はいはい、
ヨットで太平洋を横断した。
はい、太平洋一人ぼっち、
はいはい。はい。そのニュースにあやかって、受けられたとも言われています。
と言われてる。いつオープンしたんですか、このお店は？
昭和42年に上郡で初めてコーヒーをメインとする純喫茶としてオープンしました。
懐かしいな、純喫茶。
はい、
上郡で初めての純喫茶。
そうですね。
はあ、もう上郡の歴史とともに来てるようなもんですやん。
ね、
ほんで、あの、同じ場所で。
そう、15年前に新しくちょっと移転しまして。
これその前は違う場所やったんですか？はい、
そうですね、駅前は駅前なんですけど。
はあ、ほなもう沖さんはまた第何代目みたいな感じです
か？はい、私で3代目です。
3代目でね。
は
あ、でもやっぱりそこまでこだわって美味しいものをね追求しているという嬉しいですね。で、まあ、カレーでしょ、うん、それからパフェも人気ですね。
そうですね、
はい、それはどっか、あの、フランスかどっか行ってきてね。
それはまあ、あの、昔ながらの、
はい、
昭和の純喫茶のパフェを出しております。
あれ、純喫茶と純がついてない喫茶とはどうなっちゃいますの？
うん、ああ、どうなんでしょうかね。今少し曖昧
なん
ですね、はい、
あの、昔純喫茶には必ずパフェがあったんですか？
あ、そうですね、はい。
へー、
パフェは女の子好きやろ？
好き好き。あと、上郡っ子の中ではヨットさんのかき氷もなんか噂って聞きました。
はい、そうですね、あ、まあ、上郡のかき氷ということで。
どういうこと？はい、この
人気ですね。
かき氷はなんで人気なんですか？
そうですね、まあ、氷屋さんの氷を使いまして、
ああ、
はい、まあ、なるべく、そうですね、蜜などは自家製にしております。
はあ、
それでなんだ。
この他にメニューどんなありました？
そうですね、何がある、
まあ、それは沖さんのまあ言うた自慢のねこれいうのを教えてもらえたら、
はい、うん、そうです、やはりあのカレーは、うん、メインとして推しますけれども、はあ、まあ、サンドイッチとか、はあ、ミックスジュースとか、
はあ、
その昔ながらのメニューも大変人気です、
はあ、ああそうですね、
はい、
いやいろいろね食べたくなりましたけど、実は今日は別にそのヨットのねご紹介がメインじゃなくて、はい、
そうなんだ、
そうやね、そうやね、実は、はい、その沖さんに今日は大鳥圭介検定について伺おうということなんですけど、はい、うん、今度第3回大鳥圭介検定いうのが9月23日にあるんですよね、
はい、
でなんで沖さんと大鳥圭介検定とか関係あるんですか、うん、
はい、問題の方を作っています。
あ、作ってあるんですか、
はい、
5人の問題作成者がおりまして、そのうちの1人です。
これは沖さん捕まえといたらだいぶポイント上がりそうや
ね。ほんまや。
ほな沖さんはやっぱり大鳥圭介に関して地元が生んだ、有名人ということで力得て、うん、
はい、
そう
ですね、
はあ、
はい、
最初からあのいろいろ大鳥圭介研究もしてはったんですか。
いや、そうですね、うん、まあ、2011年が、うん、あの大鳥圭介没100年ということで、
はあ、
上郡町でもいろいろな盛り上がりがありまして。
そうやったんですか、
はい、
はいはい、
それぐらいから勉強し始めましたね。
なるほど。あれ僕もあの実家いうとこへ最初バスツアーでね、
はい、
寄せてもらったことがあって、あ、ほんまに個人の方が一人で手書き の、
はい、
あの資料をずらっと家に貼ってね、
はい、
やって貼って、ほんまにこんな地味なことをこうごつ活動をやってはねんな思ったら、それがあれよあれよ言う間に今上郡といえば大鳥圭介って言うようになりましたよね、
はい、
それは皆さんのそういったもう活動とかいろいろあったわけでしょうね。
そうですね。
いやそうです。それでも今や検定試験までやるようになってて、はい、これも第3回目を迎えようということなんですが、
はい、
これはどういう検定になるんですか。システムとかちょっと教えてもらいましょうか。
はい、高校生以上対象の一般もの部と小中学生を対象とした児童の部の2種類があります。
ほう、小中学生とそれ以上のね、はい、一般、はい、
でまあ、一般の部は、上郡町が作りましたアニメ「圭介じゃ」というものから、30問、
うん、
児童生徒の部は、大鳥圭介読本「楓」というののテキストとしまして、うん、30問出題されます。
どっちもテキストがあるということですか。
そうですね。
はあ、ほんで出題はどちらも30問。
そうです、
30問、どんな形なの、丸ペゲとか、
4者択一の問題で、
4択でね、はい、4択で30問、はい、出てくると。でそれぞれに、まあ、小中学生やったらそれ向けのテキスト、
はい、
一般の方はそれ
アニメ圭介じゃ、私もあのケーブルテレビで放送されてるの見ましたよ、
はい、あ、そうですか、ありがとうござい
ます。ね、分かりやすく。
それどこでも買えますの。
アニメ圭介じゃの DVD は、はい、観光案内所、上郡町の観光案内所で、うん、
はいはい、
1000円で売っております。
ああそうですか。これそれまあこうて見てもうたら、
ね、
そこから出題が出ると、
はい、うん、まあ、上郡町のホームページからも見ることができます。
ああそうですの、
ね、
うん、そのアニメも作ってはんねんね。
いや僕はそれには関わってないんですけれども、
うん、これ上郡町として作ったということですか。
そうですね、ボランティアの方で作
ったね、え、で今年で3回目ということですけど、
はい、
これ認定されるとなんかその上級とか中級とかあるんですか。
あ、はい、30問中20問以上が合格で、はい、30問全問正解で1級、
ほう、
25問以上正解で2級、
ほうほうほう、
20問以上正解で3級と認定されます。
あ、なるほど、はい、でこれ年に1回からまた次はその上を目指せばいいんですね。
そうですね、
はい、
はい、
例えばどんな問題が出ますのせっかくやから沖さんにちょっと突っ込んでおこうか。
沖さんですしね。
はい、はい、それでは問題いきます。
はい、
大鳥圭介が日本で初めて作成したと言われるものはカメラや気球がありますが、それ以外に圭介が初めて制作したとされるものは次のどれでしょうか。
ほう、
1発電機、
はい、
2噴水、
うん、
3振り子時計、4力食器。
何食器？
力食器、旗織り機です。
ああ、旗織り機ね、はい、力食器、難しい、
難しい。
そうです
か。え、皆さんがってこれは難しい。これちゃんと勉強しとかないと分からへんわ。
そうです、まあテキスト見ていただくと、はい、できるようにはなってます。
大鳥圭介さん、そんなんを発明家でもあるんですか？
そうですね、まあ西洋の、いろんなそういった文化を、まあ、日本に紹介した
というか。そうか、勉強に至りましたもんね。
これでその前にあの問題に出てきたな、何を作ったようでありましたっけ？
カメラ、
カメラ、
気球を、
はい、
これカメラや気球も作ったというか発明されたのが、
そう、まあ、日本で初めてということです。
へー、知らんかったな。
もっとそうだ、これアピールしなきゃですよね。
そうですね。
これでまださらにカメラ、気球、プラス、
プラス、
初一番何やったっけ？
一番が
発電機、
二番が噴水、
三番振り子時計、
振り子時計、
四番力食、
ね、旗織り機。はあ、
これやっぱちょっと答え聞いとかんと今日寝られない。
寝られへんね、今日一日ムズムズしながら。
分からへん、ちょっと一つ教えていただけますか？
はい、答えは2番の噴水なんです。
へえ、噴水をまあ言うたら発明したんちゅうことで紹介したいうことですか？
そうですね。
はあ、神氷に噴水ありますの？
いや、ないです。
ちょっと待ってください。ちょっと待ってください、奥さん。
できたら噴水、
ね、あったら噴水絶対いりますやん。ヨットの前に噴水をバーッと出してそこへ船浮かべましょうや。
ほんまや、できた。
そら噴水作らなあかんわね。そらカメラに気球もそこへ展示して、ね、まあ、
展示してからの噴水。
はい、
これさえけどなんかその問題のネタとしては大鳥圭介さんいっぱいありそうですね。
そうですね。
はい、もうほら小中地元の小中学生なんかにもだいぶ親しまれてきました。
そうですね、うん、はい、まあ、小学校5年生ぐらいから上郡町は学校に副読本、
はあ、
大鳥圭介副読本を、はい、はい、
配布してね、みんなに勉強してもらおうと。はあ、い、でこれ受験料とかはおいくらなんですか？
はい、受験料は、一般の部は、はい、1000円です。
まあ1000円、はい、
児童生徒の部は無料となってます。
あ、無料なんや。はい、わかりました。じゃあ一般の方は1000円。これ上郡在住の方じゃなくてもいいんですね？
はい、たくさん県外からも受験されてる方あります。
あ、そうですか。
はい、
はい、今年は第3回目ということでね、たくさんの方に、チャレンジしてもらいたいと思いますが、9月の23日の土曜日です。
はい、
あと応募締め切りとか問い合わせ先はどうなってますか？
はい、応募締め切りは9月8日金曜日、決心有効です。
9月8日の金曜日までに、
はい、
はい、ただし定員に達し次第受付は終了となります。
そうなんです。定員何名なんですか？
一般の部が80名、
はい、
児童生徒の部が50名。
あ、そうですか。
はい、
はい、じゃあちょっとお早めに ね、
ね、
はい、お問い合わせ先をお願いします。
はい、上郡町郷土資料館、電話ファックスは共通で、
はい、
0791-52-5237 です。
52-3737です。0791-52-3737、はい、で受験場所はどこになるんですか？
受験場所は、上郡町の障害学習支援センター、
町役場の方ですか？
役
場とはまた違うんですね、はい、障害し
学習支援
センターでね、9月の23日ということになっております。はい、ぜひたくさんの方にチャレンジしていただきましょう。いや、いろいろと教えていただきました。沖さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。駅前にあります喫茶ヨットのね、沖和義さんにお話を